It is a great honor and privilege to be part of the rededication.
ソルトレーク神殿の西に位置する偉大な建造物、ソルトレークタバナクルの再奉献式に出席できることは大きな誉れであり特権です。この建物の中で行われた偉業に携わったすべての人々に敬意を表します。特に管理ビショップリックの H. デビッド・バートンビショップ、リチャード・ C. エッチリービショップ、キース・ B. マクファリンビショップの3人が素晴らしい指導力を発揮して、このタバナクルを修復し、補強する作業を監督してくれたことに感謝しています。少年時代、このタバナクルに集った時の懐かしい思い出があります。ここでバプテスマを受けましたし、執事になった時には、父親と総大会の真剣部会に出席しました。15分前に着きましたが、簡単にバルコニー席に座れました。教会の初期の時代には、礼拝のために特別に建設された建物は、カートランドとノーブーの神殿だけでした。いずれも啓示に基づいて建てられました。教会が集会所として建てた記録に残る最初の建物は、1831年、ミズーリ州に建てられた丸太小屋で、校舎としても使われました。1836年、カートランド神殿が奉献される頃までには、会員も増え、奉献式への出席希望者全員を収容しきれなくなっていました。ジョセフ・スミスはこの収容力不足について遺憾の意を記録に残しています。しかしカートランドにおける生徒や指導者への迫害が厳しくなってきたため、1838年、教会はこのかけがえのない建物を後に残して本拠地をミズーリへ移しました。ノーブー神殿には基本的にカートランド神殿に倣って1階と2階に集会用の部屋が配置されていました。しかし1846年にノーブー神殿が完成する以前、生徒たちは建設中の神殿の近くで野外集会をたびたび開き、ジョセフや他の教会指導者たちの話に耳を傾けました。時には何千人という人々が集まりました。ジョージ・A・スミスはこう表現しています。ジョセフ・スミスの時代、モルモニズムは野外で最も成長した。なぜなら、預言者が世を去るまでは、すべての生徒たちを収容できる大きな建物を建てられなかったからだ。時に野外集会中に悪天候に見舞われ、話し手も聴衆も大変な目に遭うことがありました。ジョセフ・F・スミスはノーブー神殿近くで行われた野外集会の苦労をよく覚えていて、次のように語っています。礼拝場所として最初に思い出すのはノーブーです。神殿の近くの小さな森で行われた集会に母と共に出席した私は、ブリガム・ヤングやヒーバー・シー・キンボル、オーソン・ハイド、パーレー・ピー・プラット、オーソン・プラット、そして預言者ジョセフ・スミス、大祝福師ハイラムなどが話すのを聞きました。ある集会で聴衆の前に荷馬車が置かれ、その上にジョセフが立って話し始めた時、ちょうど雨が降り始めました。一人か二人の人が立ち上がり、ジョセフが濡れないようにと傘を差し掛けました。傘を持っていない人々もたくさんいて、そこに座り続けているのはかなり辛いものでしたが、幼い私の心に残ったのは、彼が話す間、そこを立ち去った人は誰もいなかったということでした。ジョセフ・スミスは生前、大きな集会に集う生徒たちを収容するために、キャンバス自制のタバナクルを作るよう指示していました。神殿が完成に近づいた1845年、駐日都のオーソン・ハイドが資金調達と約1200メートル分のキャンバス地を購入するため、再び東部に送られました。ブリガム・ヤングがシオンの集会のためのタバナクルと語った建物を建てるためでした。オーソン・プラットは1845年8月30日付の手紙の中で、キャンバス自制のタバナクルの建設予定地やデザインについてこう説明しています。神殿の西側に隣接してキャンバス地のタバナクルが建設される予定である。このタバナクルの形は楕円形で、その面積は8000人から1万人を収容するに十分な大きさで、席はひな壇式に、後列になるにつれてだんだんと高くされることになっている。 翌日、兄弟たちはキャンバス自制のタバナクル建設のために整地を始めましたが、敵からの迫害が強まったため、農部を去ることなく余儀なくされ、キャンバス自制のタバナクルが立つことはありませんでした。オーソン・ハイドは1846年、布を荷馬車に積み込み、西へ向かいました。人々は布はソルトレイク盆地へと旅する生徒たちのためのテントや荷馬車の屋根や後ろの覆いなどに役立てられるだろうと推測していたようです。ソルトレイクシティのテンプルスクエアに完成したタバナクルは、農部に建てられる予定だったキャンバス地のタバナクルとほぼ同サイズで、農部のタバナクルと同様に神殿の西に位置しています。西部への大規模な移住などの他の事柄と同じように、ジョセフ・スミスはこの大規模なタバナクルを構想し、ブリガム・ヤングがそれを実現したのです。ノーブーで建設予定だったタバナクルは実際そこに建てられることはなかったものの、この歴史的な建物の余計となりました。私が幼い頃は総大会をラジオで聞きましたが、今は衛星放送のおかげでソルトレイクシティから一斉に全世界へ向けて電波を送り、通信衛星を介して世界中の建物に届けられています。これらはこの時代の人々の必要を満たすために中央幹部に与えられた霊感によるものです。このことからも教会の必要を満たすために主が全てを可能にしてくださることがよくわかります。絶え間なく成長を続ける教会の全会員の必要を満たす方法と手段を主がそのしもべたちに明らかにしてくださることを証しします。この素晴らしい建物が補強され新しくなり、神の子供たちを教え導き高めるためにこれからも使われ続けることに感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。